9章35節から38節になります。新約聖書の17ページです。では拝読いたします。マタイによる福音書9章35節から38節。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。お祈りに続きまして、宣教燃えるような主イエスの愛と題して末盛牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。この素晴らしい朝、あなたを救い主として信じる信仰告白が与えられ、バプテスマ式が行われようとしております。この素晴らしい朝を心から感謝いたします。主よ、どうぞ今朝も私たち一人一人にあなたの愛を指し示してくださり、あなたの命の御言葉を語りくださり、私たちをどうぞ新しく作り変え、あなたのご栄光を表す器として、それぞれを主よ、あなたが御用のために用いてくださる。主よ、そのために私たち一人一人を新たにしてくださり、この礼拝を通して本当に主よ、この礼拝があなたに喜ばれるものとして捧げられますように、聖霊様、どうぞこの場所をご支配くださり、私たち一人一人を満たしてくださり、お導きください。今日信仰告白にありましたように、本当に一人の信仰者を通してこのように救いが起こってまいりました。私たち先に救われた者も、どうぞ私たちが本当に主をあなたに近いものとされ、あなたをに習っていくものとされ、私たちの後を続く者が続々と救いに預かる、そのような素晴らしい信仰生涯を送ることができますように、今日私たち一人一人を新たにしてください。また今日ここの場所において病の中にいる者たち、また問題を抱えている人たち、どうか一人一人にあなたが直接御言葉を語りくださり、癒してくださり、解放してくださり、今日この場所で一人一人が生きたイエス様、あなたと出会い、新しい歩みを始める今日の一日でありますように、どうかすべてを祝福しお導きください。この時インドネシアの地において礼拝を捧げておられる、御言葉を伝えておられる野口宣教師の上にも等しくあなたの聖霊の熱い油と祝福がありますように、心からお祈りいたします。すべてを見てに委ねて感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。このようにして教会でですね、主に救いのこの御業がなされること、一人の魂が救われ、この永遠の命に預かる、この素晴らしい朝を私たちに与えてくださいました主に心から感謝いたします。鳩内羊からですね、何ヶ月か前にお母様が、花田優子さんがバプテスマを受けたいとそのように言っておりますというメールをいただいたときに、私はですね、ファミリーマートに、近くのファミリーマートにいたんですけども、もう本当にですね、コンビニ中は響き渡らないですけども、本当に飛ぶようにしてですね、本当に喜んだのを覚えております。このようにして教会に救いが起こる、 そして何よりですね、その背後で真実な鳩内兄弟の祈りがこのように応えられるということ、これは私たちにとってですね、どれほどの励ましでしょうか。私たちの祈りは一つも地に落ちることなく、主が時が来た時に必ず成し遂げてくださる、家族を救ってくださるですね、その素晴らしい証として今日の日があることを覚えて、心から感謝いたします。もう何度もハレルヤとですね、主を褒めたたい気分、たいですね、気分でいっぱいであります。今日の詩編の招きの唱詩で、読んでいただきましたけれども、今日の詩編117編の2節の御言葉、口語訳でお読みします。我らに賜るその慈しみは大きいからである。主の誠は常しえに絶えることがない。この御言葉がですね、今日花田優子さんの上に本当になされていることを覚えます。バプテスマのクラス何回か行われましたけれども、そのクラスを通してですね、いろいろな花田優子さんのこれまでの生涯の一部分ですけれども、お聞きすることができました。今日この御言葉通り、そのすべてのうちに主が伴ってくださり、慈しみとですね、この誠は耐えることがない、貫かれている主イエスの愛が花田さんを覆い尽くし、そして今日この日バプテスマをですね、主が授けてくださる素晴らしい日であることを覚えております。先ほどのですね、信仰告白の中にもありましたけれども、その救いがですね、一人の息子さんを通してですね、このようにして起こっているということを本当に心から感謝いたします。このように一人の救いへの教会の中でですね、私たちが一人の魂の救い、このために切なる祈りが起こってくる、情熱が起こってくるとき、リバイバルが起こります。またこの祈りが起こることこそ、もうすでに聖霊様の働き以外何者でもありません。ロマ書の5章5節にこのような御言葉があります。ロマ書の5章5節にですね、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですという御言葉がありますように、私たちのうちに隣人を愛する思い、家族を愛する思い、また人生に迷いを覚えている人、方向を見失っている人、苦しんでいる人ですね、自分は一生懸命生きていると思っているけども、何か苦しみの中、負の中に巻き込まれていっている、そういう人たちを私たちが見ると悲しい思いになる。何とかしてあげたい思いになる。ですね。そして何とかイエス様のもとに連れてきたい。教会に連れてきたい。そういう思いになる。これは聖霊によって神様の愛が私たちのうちに注がれているからです。これは何か私たちがですね、いい人だから、また、ですね、面倒見がいいから、また人間がですね、好きだから、そういう人間的な思いから来るようなものではありません。もしですね、そういう人間的な思いから来るのでしたら、私たちがですね、イエス様を伝えて、そしてですね、それで反対をされたり、またいいことをしたのにですね、逆に対抗心を向かわせてですね、こう向かってきたりすると、私たちはもうすぐに、あ、ダメね、だから救われないのよとかですね、あ、ひどい人ね、いや、もうこれはダメだ、御言葉語っても、でそうしたらもう神様信じてもダメだ、こういう思いになるのが私たちです。ですね、最初はいいけれども、最初は思いを持ってですね、福音を伝えるけれども、でも何か私たちに不都合なことがあると離れてしまう。これは私たちの人間から来る思いだからです。でも、しかしですね、イエス様があの三条の説教で語られた敵を愛しなさい。語られたあの御言葉は、迫害する者に愛を持って答えなさい。敵対してくる者に祝福を持って返しなさい。これが神様が私たちに注いでくださる神様の愛です。現在私たちは5月24日にペンテコステ礼拝を迎えます。その迎えるにあたってですね、聖霊を求めて、なんとかこのイエス様の愛が私たちに注がれるように切に祈っています。韓国やですね、お隣の韓国や中国、また最近台湾でもすごいリバイバルが起こっているというふうに聞きましたけれどもですね、なんか飛び越えてですね、向こう一帯を主の聖霊が覆っておりますけれども、この日本にもなんとか私たちのこの教会にもこの熱い熱い聖霊の火が注がれることを切に切に待ち望んでおります。私たちは今日ですね、御言葉を通して、この聖霊様がどこから来るのか、そして聖霊様が私たちに何を運んでくれるのか、それをご一緒にこの恵みに預かりたいと願います。まず一つ目ですね。 何度もこの聖霊様をですね、待ち望むにあたって語られていますけれども、この聖霊がどこから注がれてくるのか、ルカによる福音書12章の49節、お開きになりたいかなる方は、ルカによる福音書12章の49節、新約聖書133ページをお開きください。イエス様がですね、十字架を前にしてこのように語っています。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまでは私はどんなに苦しむことだろう。すなわち火を投じるためにイエス様が来てくださった。そしてその火を私たちに、約束の聖霊を投じるために、私には受けねばならないこの苦しみがある。そのようにイエス様がここで語られております。すなわち苦しみとは十字架のことです。あのゴルゴダの丘へ登られるまで、祭司長、律法学者、ユダヤ人たち、またローマ兵たちから鞭を打たれて、唾を吐きかけられてですね、罵られ、もう罵倒されて、恥ずかしめられて、殴られてですね、もう棍棒を持って殴られて殴られて、そういう苦しみの中で最後イエス様は十字架において死を遂げられました。そのすべての苦しみ、本来ならば罪人なる私たちが引き受けるべき、受けるべき苦しみの一切をイエス様が十字架上において成し遂げてくださった、引き受けてくださった。そしてそのバプテスマにおいてですね、一滴も余すところなく、この苦き杯と聖書で書かれておりますけれども、その聖書で書かれている苦き杯を飲み干してくださった、飲み尽くしてくださったがゆえに、このところでイエス様が語られているように、私は火を投じるために来た。その十字架を通して私たちに聖霊の火が注がれるということ。すなわちどこから来るかというならば、一言で言うならば、十字架から私たちに聖霊の火が注がれるということです。ではですね、私たちは、ではその聖霊が私たちに何を運んでくださるのか、そのことが今日の御言葉の中心でありますけれども、先ほどロマ書5章5節をご一緒に読みました。すなわち聖霊によって神の愛が私たちのうちに注がれているかです。というふうに私たちが読んだように、聖霊とは私たちにこの神様の愛を運んでくださるものです。ヨハネによる福音書33章の16節に書かれているように、その愛とは一人子をお与えになるほどによう愛された。一人子をお与えになるほどに罪人を愛された愛。一人子なるイエス様は、神様の愛が全く形となって現れたものであります。イエス・キリストは父なる神様の愛そのものですね。そのイエス様を使わしてくださった。それは何としてでも罪人を救いたいから、神様が、天のお父様が一人子なるイエス様を使わしてくださった。そして今日の聖書箇所で、マタイ9章35節38節を先ほど久保羊に読んでいただきました。このところにですね、マタイ伝をこの読んでいきますと、この9章に至るまで、イエス様が4章においてサタンとのですね、誘惑と戦って打ち勝ち、御言葉によって打ち勝ち、また5章において山上の説教が始まり、イエス様の教え、そして愛の教え、また多くの癒しがもうすでに9章に至るまでですね、百人隊長もそうですし、またこの前ページのところに書かれていますように、長血を患う女性を癒した記事もそうです。また嵐を鎮めることをもって、イエス様がこの権威ある方であること、そのことがですね、示されております。しかしそのことがどこから来るのか、それが今日読んだ9章の36節に書かれています。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。イエス様がこのところに良いて、今読みましたように、イエス様の癒し、また私たちの様々な問題から私たちを救い出そうとする。また私たちの病を癒し、悔い改めへ導く。これは、ひとえにイエス様の、今読みましたように、群衆が羊のない、飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く哀れまれた。このイエス様の哀れみによって、癒しが起こり、救いが起こり、悔い改めが起こるということです。 そしてこのですね、群衆、この深く憐れんだという言葉がありますけれども、いつも語っていますけれども、これは言語ではスプランクニゾマイというですね、ギリシャ語が使われています。このスプランクのという言葉がですね、腸を表す言葉です。腸ですね、私たちのストマック、お腹です。お腹を表す言葉ですけれども、この意味は深い憐れみの深い、その背後にある意味は、腸がよじれるほどの思い。私も何度か腸捻転とかですね、十二指腸なんたらですね、何度もやりました。もうとにかく注射を打って、その時痛みをですね、和らげても、もうなったことある方は知ってると思いますけれども、本当に腸がよじれる、もうまさに言葉、腸がよじれてるですね、その痛みというのはもう飛び上がるような痛みです。そしてもう油汗かいてもですね、バタクルという福岡弁が、先生が言いますけど、本当にのた打ち回ってもうバタクルっている。ですね、そういう腸がよじれるというのは、もうそういう痛みです。そういう思いです。イエス様が私たち迷いに迷っている私たちを見たときですね、それは飼い主がいない羊のようだった。で、飼い主がいない羊というのはもう絶望を意味するわけですけれども、何度も語られていますが、羊はですね、ドキンガンだそうです。もう近くに来るまで目が見えない。目が悪い方きっといらっしゃると思いますけど、目なしでですね、目が悪い方は遠くを見ることができない。近くに来て初めてわかる。羊とはそういうものだそうです。また、鼻も効かないそうです。この教会も鼻炎の方がたくさんいらっしゃいますけれどもですね、そう、鼻も効かないんです、羊は。そしてこの間のヒューマン先生の話だと、倒れたら一人では起き上がれない。ということは、飼い主がいない羊ということはもう絶望を意味するわけです。何一つ一人ではできない。起き上がることもできない。ですね。近くに敵がいてもわからない。遠くから襲ってきてもわからない。匂いで嗅ぎ分けることもできない。そういう、本当に、哀れな、一匹でいれば哀れな状態です。そういう私たち自身をイエス様が見て深く哀れまれた。腸がよじれるほどの思いになった。ですね。それがですね、私たちが見るときにイエス様が、あ、かわいそうだな。あ、なんとかしてあげたいな。あ、今度なんとかしてあげよう。また来たときになんとかしてあげよう。そんな思いじゃない。その時、その日、放っておけない。腸がよじれる思いですから。もう腸が痛みを覚えて飛び上がるほどの思い。そういう思いを持って私たちを見ておられる。そして私たちを何とか救ってあげたい。何とかその解放してあげたい。苦しみから引き上げ出したい。引き出してあげたい。そういう思いがイエス様が私たちに、すなわち私たち罪人に対する、人間に対する思いであるということ。ですね。これが主イエス様の愛です。今日のタイトルは、主イエスの燃えるような愛というタイトルをつけさせていただきましたけれども、それは具体的に腸がよじれるほどの思い。それが私たち一人一人に、今日集った皆さん一人一人に注がれているイエス様の愛だということ。そのことを私たち覚えていたいと思います。そして、その愛が私たちに聖霊が注がれるとき、その熱い熱い燃えるような愛、罪人を見たときに、まだ救われていない人を見たときに、腸がよじれるほどの思い。それが聖霊によって私たちに注がれていく。それがペンテコステです。ペンテコステの初代教会を見ると、人たち、弟子たちですね、また初代教会、どれほどその情熱に燃えていたか、福音宣教の情熱に燃えていたか、私たちは分かることができます。これは私たち人間が逆立ちしてもですね、出てくる愛、そういう愛です。しかしそれが私たちのうちに注がれてくるときに、今言いましたように、この地域にあって、外に出て行ったとき、また家族と会ったとき、まだ救われていないお友達を見たとき、この愛が私たちの中に燃え上がってくるんです。まだ救われていない家族、問題の中で苦しんでいる友人、病気の中でですね、本当にのた打ち回っている、苦しんでいる、痛みの中にある人たち、そういう人たちを見るとき、きっと皆さんの中でまだ救われていないご主人、奥様ですね、娘さんや息子さん、友人たちたくさんいらっしゃると思います。もしそういう人たちを見てですね、イエス様の愛はその人たちを見たとき、皆さんが家族を見たとき、腸がよじれるほどの思いになるということ。もし皆さんがですね、家族を見ても、ああ、 まあね、なんとか元気にやってるからまあいいか。ですね。今のうち元気にやってるからまあ今は大丈夫か。今ほっといても大丈夫か。それなりにうまくやってるから大丈夫か。もし皆さんのうちにそういう思いであるとするならば、皆さんのうちはイエス様の思いとは違います。イエス様の思いで皆さんのうちは満たされておりません。そのことを私たちはしっかり覚えていなければなりません。イエス様の思いとは、その息子を見たとき、娘を見たとき、また夫、妻を見たとき、まだ救われていない、見かけでは元気にしているかもしれない。まだですね、ピンピンやりたいことやってるかもしれない。自分の目標を目指して何か頑張ってるかもしれない。でも、イエス様から見たら、蝶がよじれるほどの思いで、その一人一人を憐れんでいるということです。一人一人が何とかして救いたい。みんな伝えてほしい。そういう思いでいるということ。そのことを私たちは知らなければなりません。もし私たちにその思いが今ないとするならば、私たちは一歩も主の前に本当にですね、悔い改めなければなりません。そしてその思いを与えてくださいと、私たちはまず祈りに立ち上がらなければなりません。ですね。そしてまた、私たちに聖霊が注がれるとき、今世界中で脅威となっておりますけれども、このイスラムの人たちに対しても、あの人たちはひどい人たちだな、もう殺人鬼だな、ですね、悪魔だな、それで終わるのではなくして、以前、メティカフという人の本を読みましたけれども、日本の兵たちに対してですね、エリック・リデールを通して祈ってあげなさいと言われたときに、最初はもうあんな憎たらしい日本人死んでしまえばいい。それぐらいに思っていた。でも、祈り始めてみると、まさにメティカフのうちに聖霊の熱い油注ぎがあり、聖霊の熱い満たしがあり、イエス様の思いで満たされて、あの日本人なんてかわいそうなんだろう。あの日本兵、神様に同じように作られて、愛によって作られたのに、神様の似姿によって作られたのに、簡単に人を殺してしまっている。殺人鬼になっている。サタンの道具になっている。なんてかわいそうな人たちなんだろう。そういう思いになってきた。ですね。そういうのを以前紹介しましたけれども、そのようにして、聖霊の火が私たちに注がれるとき、あのイスラムの人たち、なんてかわいそうな人たちなんだろう。なんて今サタンに魂が売り渡されてしまっているんだろう。なんとかしてあげなければならない。私たちがなんとか福音を伝えていかなければならない。私たちがその場所になんとか一人でも多く宣教師を使わさなければならない。そういう思いに私たちが生まれ変わってくる。そういう思いに変えられていく。これが聖霊様のなさる技です。これは私たち何度も言いますけど、私たちがですね、普通によって起こってくるそういう思いではない。それは聖霊様の愛が私たちに深い、蝶がよじれるほどの愛が、イスラムの人たちの激しい情熱が私たちに注がれるとき、そのような祈りが起こってくる。パウロがですね、ロマ書の中においてですね、このように語っています。ロマ書の中においてですね、もし、私たちがですね、聞く、ちょっと開いてみましょうか。ロマ書の、ですね、ロマ書の10章にある御言葉ですけれども、ロマ書の14節からパウロがこのように語っています。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がいなければどうして聞くことができよう。ですね。私たちが一人でも多くを宣教師を使わしていく。誰も聞いたことがないならどうやって信じることができるだろう。述べ伝える者がいなければどうやって信じることができるでしょう。そうです。私たちがお口にあって世界宣教をするとき、全くイエス様を聞いたことがない人がいる。イエス様の愛に触れたことがない人がいる。その人に信じなさいと言ったってわからないですよね。そのために私たちがそういう人たちを覚えるとき、イエス様の愛に溢れるとき、何とかしてそこに一人でも伝う。ですね、使わさなければならない。私のもとですね、その人たちのもとに何とかしてですね、送らなければならない。それが私たちのうちに燃えてくる旧霊の情熱であり、世界宣教の原動力となります。そのようにして、私たちのうちに、この聖霊様が注がれるとき、私たちが立ち上がらずにはおられない、伝えずにはおられない、そのような思いに変えられていくということ。今日の購読しました、第二コリント信徒への手紙5章をご一緒に読みました。 まさにですね、このパウロ先生がここで語っている言葉は、まさにそのようにして、もう聖霊充満のパウロ先生のお姿でありますけれども、第二コリントの信徒への手紙五章で、の十四節で、このように書かれています。なぜなら、キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。ですね。これは口語訳では、キリストの愛が強く迫ってくるからですというふうに書かれています。これが聖霊充満の姿です。聖霊様が私たちに注がれるとき、キリストの愛が私たちに迫ってくる。そしてもうそれはどうすることもできない。このところでパウロ先生が13節で、私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるなら、それはあなた方のためですというふうに、パウロ先生が語っているようにですね、神様の前にいるならば、正気でない、すなわちもう狂ったような状態だということで、パウロ先生は、このイエス様のキリストの愛に迫られて、どうすることもできない。もう溢れるほどの愛に満たされて、正気でいることができない。あの裸踊りしたダビデのごとくですね、人目にどう思われても構わない。だけど、もう気が狂っている、正気でない。でももし正気であるとするならば、皆さんがつまずかないようにですね、パウロ先生も熱い情熱そのまんま出したら、きっとつまずくことは分かってたんでしょうか。ですね、正気であるなとすれば、皆さんがつまずかないように。でも本当は、パウロ先生はもっとですね、イエス様のために狂ったようになっている。なぜなら、キリストの愛が御霊によって私に迫っているから。そしてその迫りを受けた私たちは、イエス様の十字架と死に復活に預かり、15節に書かれていますように、その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。そのように、ここでパウロ先生が言っております。私たちがその聖霊に預かるとき、イエス・キリストを救い主として、今日ですね、花田裕子さんが告白してくださいました。告白するとき、私たちの生涯が私たち中心からイエス・キリスト中心に変わり、そしてその私たちの人生の目的が私のために死んで、そして復活してくださった方のために生きる、私たちの方向がそこに定まっていく。そして私たちはその信仰障害にあって、今日、ゆうこ姉妹も祈りの中で語ってくださいました。私たちが日々新たに作り変えられていく。御霊によって古い自分がですね、過ぎ去り、新しいものが生じていく。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。ですね。すなわち、どういうことかというならば、私たちがですね、神様と、本来私たちが神様とつながることができない罪人ゆえに、しかしイエス様の十字架によって、私たちが神様とつながるもの、和解させられたものとされて、19節を読むならば、人々の罪のですね、この人々の罪の責任を問うことなく、イエス様は私たちに罪の責任を問うことなく、それを一心、イエス様が全てを引き受けてくださり、今度私たちが引き受けられたものとして、この和解の福音、携えていくものとなったということです。その宣教の技を私たちがなすために、私たちが、イエス様は私たちを救い、そして私たちが主の目的のために変えられていく、使命に立ち上がっていく。ですね。そのところに私たちが置かれているわけですけれども、その原動力となるのは、キリストの愛に駆り立てられていくということです。キリストの愛に迫られていくところに、私たちのこの宣教の働きがあるということ。一生懸命ですね、福音を述べ伝えなさい。もうそういうふうに言われても、もう分かっちゃいるけど、ですね、なかなか私たち立ち上がらない。家族がまだ救われていない。分かっているけど、なかなか伝えることができない。でも、私たちが聖霊に満たされるとき、私たちはもう黙っていることができないんです。伝えずにはいられないんです。明日まで取っておこう、取っておけなくなっちゃうんです。それがキリストの愛だからです。それがイエス様が私たちに注いでおられる、腸がねじれるほどの愛だからです。この愛に私たちが迫られるとき、私たち一人一人が主の御用のために立ち上がることができます。それゆえに私たちがどれぐらい聖霊を求めてこの時祈っていかなければならないでしょうか。今皆さんのうちにこの思いが、腸がよじれるほどの思いが湧いているでしょうか。 友達を見るとき、家族を見るとき、またこの地域を見るとき、日本を見るとき、どれぐらいですね、イエス様の思いに迫られているでしょうか。私たちはもう一度御言葉を聞いて、そして私たちのうちが本当に空っぽである自分、私たちそのことが示されたなら、本当に主の御前に満たしてください。真実に祈らなければなりません。時はもう近づいています。今、終末の時です。終わりの時です。いよいよ救いの戸も閉まろうとしております。その時に私たちにどうか聖霊様、私たちを満たしてください。私たちのうちに、イエス様のうちに燃えていた蝶がよじれるほどの思い、与えてください。そのように祈りたいと願います。以前も話しましたけれども、バプテストの教会で、教会学校でですね、7歳のお子さんが救われた時の話を私は進学校で聞いたんですけれども、7歳のお子さんがですね、そのお子さんのご家族は、お父さんお母さんミッションスクールに、子供の時から、高校生の時からかな、通っているご両親だったそうです。それだけど救いには預かってない。でもずっとミッションスクールで聖書の御言葉を聞きながら、そういうキリスト教の教えを受けながらですね、生活して、その中で子供が生まれ、そして7歳のお子さんが教会学校でですね、教会学校の中で聖書を学ぶようになった、教会に通うようになった。そしたらですね、ある時その7歳の女の子が教会学校を終えて飛んでお家に帰ってきた。そしてお母さんのところに来て、お母さん、イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったんだって、今までお母さん何とも思わなかったのですね。もうお母さんはもうですね、もう返す言葉がないですね。しかしそのように聖霊様が迫って、7歳の子供だってわかる、御霊が迫った時に、私のために、7歳の子供と私と比べたらもう罪の値がですね、全然違いますよ。でもそれでも御言葉が語られた時に、聖霊様がその姉妹を満たした時に、7歳の子供でも私のためにイエス様が死んでくださった、そしてお母さん今まで何にも感じなかったのかですね、そういう思いになった。これはまさに聖霊様が働かれたい、働きによるものです。そしてその後、ご家族ですね、ご両親、おじいちゃん、おばあちゃん、みんな、そのこと、お子さんによって救われたですね、素晴らしい救いの話を聞きましたけども、そうです。それが聖霊様の働きです。イエス様の働きです。私が、イエス様の命の代価を払って、私が今生きている、生かされている、このイエス様の愛に私たちが満たされたら、知らなかったの？みんな知らないでいいの？そういう思いに私たちが本来なされていかなければならない。私自身においてもそうです。でも私たちはですね、なかなかそこまでいかず、恐れの方が、サタンの方がですね、私たちに覆いかぶさってきて、そしてすぐ語るのを恐れてしまうわけですけれども、しかし、私たちペンテゴステを待ち望む私たち、この聖霊様の働き、この聖霊十万を求めて祈っていきたいと思います。私たちのうちに、こんなにイエス様の愛がですね、本当にイエス様の愛、私たちを知ったら気が狂うほどのはずです。いても立ってもいられないはずです。平常心ではいられないはずです。なぜなら代価を払ってそれほどの尊い神の子の命が捧げられたからです。私のためにイエス様が命を捧げてくださったからです。そのことを私たちが覚えるとき、私たちにどうぞどうぞその愛を満たし続けてください。そして私たちに、今まだ救われていない、まだ闇の中にある、暗闇の中にある家族のために、友人たちのために涙を流して祈るものにしてください。そのように祈ってまいりたいと思います。イエス様は先ほどのマタイ伝のところで、働き手ですね、この収穫の主に祈りなさいと言いました。収穫の主に祈りましょう。そして何よりも私たちがそのための働き人となることができるように祈りましょう。私たちがですね、いても立ってもいられない、友達に伝えずにはおられない、今日伝えずには眠れないですね、それぐらいの祈りがこの教会で湧き起こってきたら、リバイバルは必ず起こります。この教会100名200名300名じゃ足りません。7万9000人だったでしょうか、この辺の今の人口。その人口の救いのために私たちが立ち上がらなければならないということですね。そしてインドネシアをはじめ世界中で今苦しみの中にある者たちのために、一人でも多くの宣教師を使わさなければならない、一刻も早く使わさなければならない。今も一刻一刻と滅んでいく魂がいる、死んでいく魂がいる、 そのことを私たちが本当に涙を流して覚え祈っていくものになりたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様、今日もあなたの腸がよじれるほどのその熱い思いが、熱い愛が、今日ここに集った私たち一人一人、また私たちの家族、まだ救われていないすべての人に注がれていることを覚えて、主を感謝いたします。あなたの愛が救いを起こします。あなたのその断腸の思いが悔い改めを与えます。主に立ち返ることを、あなたの愛によって私たちはなすことができます。主をどうぞ、何よりも今御言葉を聞いた私たち一人一人に聖霊を注いでください。聖霊様、どうぞ私たちを満たしてくださり、私たちのうちに、イエス様のうちに燃えているその愛を注いでください。満たしてください。私たちが見て身のふるをすることもできない、家族を見れば涙を流して伝えずにはおられない、また伝えることができなくても涙を流して祈らずにはおられない、そのような思いが今この時まで本当に足りなかったことを、主をあなたの御前に悔い改めます。主を許してください。そしてどうか今私たちにその思いを与えてください。正直にあなたの御前に告白します。その思いがありません。私たちのうちにはその思いがありません。主をどうぞ憐れんでください。キリスト者として先に救われた私たちを、主をどうぞあなたの熱いその情熱で満たしてくださり、涙の祈りを捧げるものへと作り変えてください。あなたの御言葉通り、古きものは過ぎ去り、見よ、新しいものが生じたと御言葉にあります。今日私たちを御霊によって新しくしてください。和解の福音を携えて出ていくものにしてください。祈る教会へと私たちを作り変えてください。主よ、あなたの情熱が私たちの家族を救います。あなたの情熱が私たちの愛する者たちを癒し解放します。ありがとうございます。感謝します。主のごとの熱いその情熱ゆえに、必ずやこの教会にリバイバルが起こされることを信じてありがとうございます。あなたの情熱によって、またその情熱を受けた鳩内兄弟の祈りによって、今日花田優子さんの救いが起こされました。主をありがとうございます。これは驚くべき御業、主の御業です。感謝いたします。どうぞ続々とそのあなたのご栄光を表し、あなたの御業をこの教会で成し遂げてくださいますように、切に切にお願いいたします。またどうか今そのために、一人の魂の救いのために使わされている野口宣教師を覚えてくださり、さらに使わされようとしているご家族一人一人を覚えてくださり、一人一人をどうか先生ご家族をこの熱い救霊の情熱で燃やし続けてくださいますように、心からお願いいたします。今日の礼拝を、またこのバプテスマ式を心から感謝し、一切の栄光を主にお委ねし、尊き主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。